おはようございます。今日は、いつもの礼拝の形式ではあるんですけど、この1月の3連休の中日を使って、ワンデーリトリートというか、収容会ってやつですかね。を、泊まりがけっていうよりも、1日使って、今日、第1セッションは9時から、やりました。9時から最後終わるのは5時ぐらいまでなんですけど、その4つのセッションを通して、このテーマを神の愛と恵みとして学んでいます。第一セッションでは神の愛について学びました。神の愛というのがどういうものなのか確認しました。で、この第二セッションにあたるこの礼拝の中では神の恵みについて一緒に学んでいきたいと思います。で、聖書の箇所は2章の1節から7節、エペソ人への手紙の2章の1節から7節です。で、午後の話をすると、第3セッションでは、この神の愛と恵みについて午前中学びますけど、これをどうしたら受け取ることができるかということについて学びます。そして、最後のセッション、第4セッションでは、じゃあその神の愛と恵みを受け取ったら、どうなるのかっていう。そのことについて学んでいきたいと思っています。で、今は第二セッション、この神の愛を、一回やりました。で、それで、今はこの神の恵みについて一緒に学んでいきたいです。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に、あなたの恵みの御座の前に、こうやってみんなで大胆に出ていけることありがとうございます。そして今日はこのあなたの愛とあなたの恵みについて学んでいます。どうか、この学びの時、あなたが祝福してください。語る私をあなたが助け、また清め、そして力と知恵を与えてくださって、あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができますように。また共に学ぶ一人一人をあなたがお助けください。どうか、聖霊によって、ここに書かれていること、またそのあなたの恵みについて特に、はっきりと理解することができますように、どうぞ導いてください。今日一日の学びをあなたが導き、またこのフェロシップを祝福してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。エペソの2章1節から7節です。いつもは、ルカを今やってるんですけど、そこを離れて、今日はこの、リトリートということで、エペソの2章から学んでいきます。エペソの2章の1節から7節です。まずは1節から3節までをお読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを受けるべき子らでした。恵みについて、私たち何度もメッセージというかその御言葉の中で、またお互いの分かち合いの中で語ってきたと思います。恵みについて、恵みを定義してくださいと言ったら、おそらくここにいらっしゃるほとんどの方が、私も瀬戸さんから教えてもらったのをそのままコピーして皆さんに教えていますので、同じように、恵みって何ですかって聞かれたら答えることができると思います。良いものを受ける資格も、価値も、ふさわしさも、似つかわしさもないものに、良いものが与えられる。特に神から良いものが与えられる。それが、恵みの定義です。で、この恵みというのを本当に理解するためには、それを受けるものが、どれだけ、その、与えられる価値や、資格やふさわしさがないかということがわからないことには、いけないということです。恵みを本当に理解したいのであれば、神から良いものが与えられるんだけど、それを受ける私が、どれだけその良いものを神から受けるのに、ふさわしくないものなのか、どれだけ資格のないものなのか、それが分かってないと、恵みっていうのを本当の意味で理解することはできないです。いや、だって祈りましたよ、私。すっごいひしこいて祈りました。もうね、一週間も断食して、空腹に打ち勝って、そして祈ったんですよ。仕事も休んで。そしたら神が。っていう風になってしまうと、恵みっていうのが理解できないんですよ。 だって、そもそも良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みであるのに、祈ったから、断食したから、必死こいたから、これも犠牲にしたから、だから神が良くしてくださったっていうふうに立ってしまうと、それを理解してしまうと、恵みとして受けられないんですよ。報酬になっちゃうんですよ。頑張ったから、その頑張ったものに対して神がその報酬として、報いとして与えてください。私たちそれぞれ仕事してたり、仕事していたことがあったりします。それでその報酬を得たりします。それは、その私たちが給与を得るのは職場から。それは当然のことです。当然の報いです。だから、給料もらうときにありがとうって言っちゃダメです。日本だとなんかありがとうございますって言っちゃうんですけど、そうじゃなくて、給与払ってくれる人が私に対してありがとうって言わないとダメです、本当はね。だって、対価だから。まあ別にそれはどうでもいいんですけど。でも、恵みというのは、こんなに良いものを、こんなに良くしてもらう私資格ありませんってふさわしくないのにっていう、それがわかんないと、その、良いものが与えられた時にそれを恵みとして受け取ることができないってことです。で、このエペソ人への手紙の中で、パウロがどれだけ、このエペソの人たちが、神から良いものを受ける資格やふさわしさがなかったのかっていうことを語ってるんですよ。私たちはそもそも、この、あなた方は、まあ、パウロもそうなんですけど、そもそも、その、罪かと、自分のね、罪の中に死んでいたって。罪かっていうのは、英語だと、trespasses です。なので、これどういう意味かっていうと、ただの罪っていうよりも、自分で意図してそのラインを、こっから超えたら罪だよっていうラインを超えるってことです。わかってるんですよ。これをやったら罪だってことがわかってるのに、やっちゃうんですよ。いろんなその私たち情報が入ってます。怒ってはならないとか。許しなさいと。いろんな情報が入ってきます。で、神が何を願ってるかっていうのは分かってるんだけど、それでも、んなこと言ってもさ、っていう、それでその神に対して罪を犯すことがあります。私もあります。それは、罪かと言われるものです。今、バイブルスタディで、レビキを学んでますけど、レビキもその罪のための生贄と罪かのための生贄、二つ違うんですよ。だから、その違う種類の罪として、神は捉えます。私たちもその罪か。だから自分で意図して、これは悪いってことは分かってるんだけどやっちゃう。いいってことが分かってくれるんだけどやらない。そういうその罪とか、罪かとか、また罪。罪っていうのは今度は何かというと、的外れって意味です。的の真ん中は神です。私が神のような表情や、神のような言葉遣いや、神のようなその愛を持って皆さんに接しなかったら私は的外れになって、的に外れてる、的の真ん中から、神から外れたってことは私には罪があるってことです。すごい、あと何回言ったらいいか分かんないけど、すごい基準が高いです。だから許されなければ、私神の前に正しいなんて認められることはないです。自分の頑張りや自分のその正しさをその神の基準に照らし合わせて私頑張りましたっていうその頑張りましたっていうので神の前に正しいものとして立つことは私にはできません。できません。一日として無理です。一時間として無理です。それぐらいのものです。だから、その罪かと罪に死んでいた、罪っていうのは自分の弱さとか不完全さの上に犯した罪のことですよ。もうその中に死んでるんですよ。で、死ぬっていうのは別にこの肉体が死んでるんじゃなくて、霊が死んでる状態ですよ。霊というのは、神は霊である方なので、神とその唯一、その、関係を持つことのできる、私に与えられている領域なんです。で、その霊が死んでるんですよ。神との関係が死んでる状態だった。そしてこの世の流れに従ってたって、確かに。イエス・キリストを信じた後に、少しなんか、生きづらいというか、この、違和感というか、なんか苦しさって覚えたことありませんか？今までイエス・キリストを信じる前までは、その神の基準とか、その神が何を願っておられるかということが分かんないときには、喜んでやってたことが、急になんか、罪って言われると、なんかうってなるんですよ。何も考えなくても、この世の流れに、その、乗ってたんですよ。ガーブガーって起きながら。楽だなーとかって言いながら。でも、途端にその これは罪だよとか、これが正しいことだよって言われると、なんか、ダメ?みたいな。これダメなの?みたいな。そんな感じになって、なんかすごい罪悪感とか、その自分ができてないっていうことに対するなんかこの焦りとか、申し訳なさとか、いろんなその感情が湧いてくるんです。だけど、キリストを信じる前は、この世の流れに従ってたので、そんなの全然ないんですよ。だから、自分の中になんか愛せないとか許せないとか、なんかその親切にできないとか、その神が願っておられることに取り組もうとしてるんだけど、取り組みたいんだけど、なんかできないっていうふうに考えてるってことは、いいことです。なぜかというと、この世の流れに乗ってないから、だからなんか違和感感じるんですよ。この世の流れに乗ってたら、当たり前なんですよ、人のことを悪く言うのは。当たり前なんですよ、人のことをバカにするのは。当たり前なんですよ。距離感を保って愛さないこと、その人に向き合わないこと、それは当たり前なんですよ。この世の流れに乗ってたら。でもそれがその自分の中になんか、うーってなるのは、なんでこれできないんだろうとか、もっとできたらいいのになとかって、うーってなるのは、それは聖霊によって皆さんの心の中に神に従おうっていうその思いであったり、神の正しさっていうのが刻まれてるから、だからうーってなるんですよ。聖霊がうちで働いてくださってるという良い兆候です。おめでとうございます。できないことで悩んでる皆さん、おめでとうございます。神に感謝ですよ。でも本当なんですよ。この世の流れに従ってたって今までは。罪かと罪の中に死んでて、自分の霊が死んでて、神と関係ない時には、この世の流れに従ってたんですよ。そして、サタンに従って歩んでたって。ギリシャ語のここで使われている歩くっていうのは、歩くにもいろんな歩き方がありますけど、この歩くっていうのは、当てもなく、その目的もなく、目標もなく、どこかその目的地もなく歩むっていう言葉が使われてます。だからただプラプラ歩いてるって感じです。わかんないんですよ、どこにたどり着くか。何の考えもしないで、その歩んでるんですよ。だから何も苦じゃないんですよ。あそこまで行くぞとかっていうそういう目的とか目標とかもないんですよ。ただ流されて、ただ歩んでるんですよ。風が北から南に吹いたら、北から南に流れていくし。東から西だったら、はーって流れていくし。そんな感じで、その何のその問題もなくというかね、この世の流れで、その浮いてたんですよ。で、結果、それどういうことかというと、この世を支配している悪魔、つまりサタンに従って、あてもなく歩んでたってことですよ。そしてかつては不従順の子らの中にあって生まれながら、身怒りを受けるべき子供だったというふうに言われています。エペソの今2章を開いてますけど、少し先に進んでいただいて、5章の3節から7節まで、少しお読みします。エペソの、5章、3節から7節。あなた方の間では、生徒にふさわしく不貧困も性的不道徳ですね。どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。下ネタとかね。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者なので、偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の御怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。だから生まれながらにして、何も考えないで、このようにその従って流されていて、悪魔にそのサタンに従っているのであれば、不従順な子らの中にあったのであれば、危なかったんですよ。良いものを受ける資格も、ふさわしさもなかったっていう話がしたい。私は私なりに頑張って生きてました。人からも認められてたし、千尋さんすごいっすねと。こんなこともできるんだねって。ああ、こんなことも、ああ、素晴らしい。でも、神の前に私のその魂はどうだったかという。罪かと。罪の中に死んでたんですよ。神との関係が全くない。どれだけ勉強できようと。どれだけいろんなその経験をしてようと。どれだけ人から評価されてようと、私の魂は死んでたんです。そして、生まれながらにして、身怒りを受けるものとして。神の御国を決して受け継ぐことのないものとして、あてもなく、ふわふわ、ふわふわって生きてたんです。その私に、そのような私たちに、 4節から7節、エペソの2章に戻ります。エペソの2章の4節から7節。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは、後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みを、キリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。神は、良いものを受ける資格も、さわしてもないもの、つまり、罪禍の中に、また罪の中に死んでいた私たちに対して、何をしてくださったかというと、キリストと共に生かしてくださったんです。死んでた私たちを、蘇らせてくださったんです。神との関係において。私の霊は死んでたんです。だけど、私の霊が生き返ったんです。イエス・キリストにおいてですから。そのために神が払ってくださった犠牲は、ご自分の御子イエス・キリストという方ですよ。私の罪が許されるために、私が罰を免れるために、神はイエス・キリストを与えてくださったんですよ。なぜですか？第一セッションでやりました。神はあなたのことを愛してるからです。丸。それ以上もそれ以下でもないです。神があなたのことを愛しているので、イエス・キリストを惜しむことなく与えたんです。そしてイエス・キリストを私の罪を負わせて、私の罰を代わりに受けさせることで、私、十字架でね。私がその罪許されて、罰を免れて、神とのこの正しい、神の前に正しいものとされて、そして神との親しい関係の中に入れさせるためですよ。入れてくださるため。私が有益だから、私が頑張ったからじゃないんですよ。神が私のことを、私たちのことを、あなたのことを愛してくださったから、神はイエス・キリストをあなたに、私に、私たちに与えてくださったんです。共に天のところに座らせてくださった。今私たち、久米島に座ってますけど。でも私たちの霊は、私たちの魂は、私たちの国籍は天にあるわけでしょ。だから私たちのこの魂は、その天に国籍があって、この地上での歩みが終わったら、引っ越すんですよ。永遠にわたって、神の国に。そこに座らせてくださった。天にその国籍を与えてくださった。もう一回聞きますよ。なぜですか？愛してるからですよ。永遠にご自分との親しい関係の中にその導き入れたいから、神が愛しておられるのであなたのことを、あなたをこのご自分のもとに引き寄せたいんですよ。だからです。イエス・キリストの御名によって、神の恵みの御座の前に、今ここに、今のこの時点でも、いつでも神の前に出ていけるんですよ。だから、祈りが私たちに与えられているということは大きな祝福です。祈らないのはもったいないです。神の前に出ていけるんですもん。別に何かこれ与えてください、こうしてください、そんなお願いがないんだけど、別にいいですよ、そういう祈りじゃなくても。祈りっていうのはたくさんありますから。神に対して感謝することだって祈りですよ。こんな関係を与えてくださってありがとうございます。今日一日を支えてくださっていることありがとうございます。今日生かされていることありがとうございます。それだけでいいんですよ。祈りっていうのは。そして、その神の前に出ていくんです。で、ああ、ここに、その天のところに座らせてくださったんだなって。ちょっと待ってくださいよって。そもそも私はどんなものだったのか。罪禍と、罪の中に死んで、神との関係において、その死んでいて。そして、この世にあって、この世の流れに合わせて、ダンスを踊ってたんですよね。サタンと一緒に。そんな私を、神は愛したんですよ。イエス・キリストをあなたに与えてくださった理由はあなたのことを神が愛してるからです。舌打ちとかしないですよ。ちょっと待ったかよ。しょうがねえなとか。そんなんじゃないんですよ。人はするかもしれないですよ。でも神はそうしないんですよ。愛してるから。何度でも何度でもご自分の愛を私たちに教えたいんですよ。私はあなたのことを愛してる。あなた方が救われたのは、イエス・キリストが与えられて、イエス・キリストを信じて、そしてこの救いを得たのは、ただ恵みによるって。 恵みというのは、確かに良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる。これが恵みの定義です。でももう一つ、一緒にこの恵みっていうのは何なのかっていうことについて、そののフレーズを理解したいっていうか、共有したい。恵みというのは、愛を動機とした神の私たちに対する行いです。愛を動機とした私たちに対する神の行い、行為です。神が私たちのことを愛しておられるので、それが動機で、神が私たちに何かしてくださるんです。それは恵みなんですよ、全部。そもそも神に愛される資格もないし、その愛のゆえに神に良くしてもらう資格もないんですよ。神はなぜ私たちに恵みを注ぐかというと、私たちのことを愛しているからです。愛というものは必ずその行いが伴います。だから神が私たちのことを愛しておられるんだったら、その愛のゆえに、この愛が神を駆り立てるものがあるんですよ。その代表がイエス・キリストを与えるってことじゃないですか。なぜそんなことをするかというと、その理由は私たちを愛しているからです。で、そのイエス・キリストを与えてくださるというその行為が恵みなんですよ。神が私たちに対して何かを行うときに、その動機は愛なんですよ。そしてその何かをしてくださったら、その行為は、その行いは神の私たちに対する。それは全部恵みになるんですよ。受ける資格がないから。でも関係なく神はやってくださるんですよ。なぜか愛してくれるからです。確かに神が恵み深いからなんだけど、その根底にあるのは神が私たちを愛しているからです。その神の私たちに対する愛を動機とした神の行い、私たちに対する行い、それが恵みです。救いというのは救われて叱るべき人々に与えられるものじゃないから恵みって言うんですよ。救いは救われるわけがない人たちに与えられるから恵みって言うんですよ。そんな罪かと罪に死んでた私が救われるわけがないんですよ。本来私は罰を受けて永遠に苦しむ必要があったのに。それなのに救われたんですよ。神の愛の上に、またただ恵みによって。裁かれて永遠の刑罰に値する罪かも罪も許されたのは、ただ恵みによるんですよ。神の愛の上の行いですよ。エペソの一章を見てみると、一章の七節から八節の頭です。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上に溢れさせたとあります。全部恵みなんですよ。救い、許しと救いの道となってくださったイエス・キリストが私たちに与えられたのはただ恵みによるんですよ。神との、そのイエス・キリストの上に神との親しい関係に入れられたのは、ただ恵みによるんですよ。そして2章の7節で、この優れて豊かな御恵みを明らかに示すって、何によってかっていうと、キリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によってだって。慈愛というのは、ローマの方に書かれてあるのは、その人を、この悔い改めに、慈愛は人を悔い改めに導くって。私たちを悔い改めに導く、その神の愛を、神は注いでくださるんですよ。恵みによって。それ豊かな恵みを私たちの上に溢れさせるって。だから、その神の愛が私たちに、この、注がれてくると、私たちは、この、悔い改めに導かれるんですよ。第一セッション一緒に学んだ人たちは、もうその分かち合いをなんとなく聞いてましたけど、後ろの方。やっぱ神の愛、こんなのが愛されてるのに、こんな愛されてるのに、私は、できないっていう、その、ことを分かち合ってくれてた方々が何人かいました。二章の四節に、しかし、憐れみ豊かな神はってなってます。一節から三節までは、当然、滅ぶべきだろうって。その滅ぶべきものに対して神が恵みを注ぐときに必ず使われる接続詞はしかしです。こんなんなのにしかし神は。しかし神はっていうのは本来 神のリアクションがあるべきところが、そこにはないってことです。本来私は、その、罰せられて当然なのに、しかし、憐れみ豊かな神は、しかし神はっていうこの言葉は、素晴らしい言葉です。しかし神は、私の上に恵みを施してくださるんです。私の上に悔い改めに導く神の愛を注いでくださるんですよ。そしてその慈愛によって霊的成長を私たちの霊的成長を導くんですよ。悔い改めることによって許しを受け取るから神の愛をもっと知るようになります。神の愛っていうのは頭で理解するものじゃないです。そんなんじゃできないです。人知をはるかに超えてるって書いてあるから。だから体験を通してじゃないと。ギノスコーっていうそのギリシャ語の知るっていう言葉は体験を通して知るってことです。だからギノスコーをしないと私たちは神の愛を知ることはできないんですよ。イエス・キリストの愛を知ることができないんですよ。だから許されるということをそのコツコツ積み上げていくことによってようやく神の愛ということにその理解、神の愛を理解することができるんですよ。許されるには自分が悪いってことが分かんないといけないですね。そして自分には許される資格がないってことが分かんないといけないですね。だから許しを体験する、それを理解していくってことは、その恵みをその味わっていくってことにもなるんです。なんでこんな私は許されるんだろう。なんでこんな私のために神がイエス・キリストを与えてくださったんだろう。ああ、それは私のことを愛してくださってるからか。そのゆえに行ってくださった、私に与えてくださったキリスト、それが恵みっていうのか。後に来る世々において、私たちの後の世代の人たちの間で、私は、自分の名前が残ることは別に望んでないです。銅像とか立ってて欲しくないです。どうせ鳥がうんこするんですよ、こっち。僕の頭とかに。銅像の。で、口で行くんですよ。そんなどうでもいいですよ。私の名前とかそんなのどうでもいいです。でも、ここに書いてあるように、私をもし思い出してくれる人がいるんであれば、神の豊かな恵みを、神が豊かに恵みを注いでくださった人って、そういう人として覚えててもらいたいです。何を成し遂げたかとか、何をそのなんかやったか残したかとか、功績とかもどうでもいいです。神がどれだけ恵みを私のように注いでくださって、それを受けた私がどうなっていったのかっていう。そして、神のこの慈愛ってすごいな、神の恵みってすごいなっていう風に記憶されたい。千尋さんのおかげでみたいなそんなのも、ああ、残したくない。神のおかげでなのに、私なんて、罪かと。罪の中に死んでたものなんですよ。本当にただ神の恵みによって、ここにいさせていただいているだけであって。後に来る世々において、私たちの後の世代の人たちの間で、私を通して神の恵みが崇められることを期待したいです。そして私たちいつか天国でもう一回会います。もう一回とかまだ会いますけど。この地上でのね、人生が終わって、それぞれのそのタイミングで、もしくはその敬虚されて、それでその、それぞれのそのタイミングで天に上げられます。その時に私たちが会う時に、何を確認するんでしょうね。今日寒いですね、みたいな。そんなんないですね。いやー、神の恵みでしかないね、ってここに来れたのは。こんな素晴らしいところに来れるのは、私には何の価値もないし、そんな資格なんか私にはなかった。見てみろよ、この金の道。この素晴らしい宮殿というか、イエス・キリストが前におられて、あの人もここに。恵みでしかないねって。その恵みでしかないっていうのをもっと味わいたい。この地上でも。その恵みでしかないってことがわかるには、自分がどれだけ神の愛や神から良いものを受ける資格がないものなのかということを、知る以外ないんです。プライドはあります。だから、資格がないとか、ふさわしくないって言いたくないんですよ。だけど、神の愛は、それの、はるか上に来るから。だから、神の愛を学ぶときに、ギュギュってなるんですよ。 それでいいんですよ。そんな神の前に、私クリスチャンですみたいな、これもやりました、あれもやりましたって、こんなことやる、そんなこと一切言えない私に対して、神の愛は1ミリも動くことなく、1ミリも変わることなく、その同じ愛で私を、神は愛してくださっているんです。それゆえに神は恵みを与えてくださるんです。恵みとして良いものを与えてくださる。恵みとして良いことを行ってくださるんです。それを毎回毎回受け取っていくだけです。自分ができないってことは分かったらそれを認めるんです。そして神の慈愛が私たちに注がれるから、ごめんなさいってできませんでしたって。で、そのたびに神の愛を受け取るんです。ああ、こんな私なのにこんな愛されていいんだろうか、いいんですよ。恵みとして受け取るんです。そしたら、午後の話になってくるんですけど、神への愛や神との関係というのがもっとその現実味を帯びてきて、リアリティを伴うようになってくるので、その神に応答するということができるようになって、ただ恵みによる救いは神の私たちに対する大きな愛のゆえの行いです。神の行いです。その恵みというのは、愛にはさっきも言いましたが行動が伴うんです。昔武士道とか、葉隠れとか、好きで読んでたことがあります。武士道は死ぬことに見つけたり。葉隠れの一番最初には、愛というか恋っていうその言葉の使い方をするんですけど、その恋の至極っていうんですか、ごく極めに至る、この恋というのは、その忍ぶ恋だ。自分の中に、その、相手に対する思いをずっと止めておく。それが至上の愛だって言ってるんです。は。で、それを人に、その相手に出した瞬間に、その愛とか恋っていうのは、その、失せていくって。だから、自分の中に留めておいた方が、その、この、何ですかね、密度が濃い。そしてその、至極、その最上の、至上の愛になるんだって。まあ、もちろんその武士道とか、そのね、自分に死ぬっていう話じゃないですけど。で、それでその主人に仕えるっていう。その発想から、その人に対する愛とか、その恋心とかっていうのも、自分のうちに留めておくっていう、その自分に死ぬっていうことが、その素晴らしいんだっていうふうに言ってるんですけど。ただのナルシストじゃねえか。結局相手のためじゃないんですよ、この愛をその留めておくってことは。だって自分がかっこいいんですよ。これを言わない、この言わない、この恋心を持ってる、この愛をね、持ってて言わない、この素晴らしいこの愛を、この我慢する自分。結局自分なんですよ。愛っていうのは、本当の愛っていうのは行動がもう伴うんですよ。相手が受け取ろうと受け取らないと関係なく、愛が、その人を愛するがゆえに、その人を愛するがゆえに行いが生まれるんですよ。挨拶だったり、ちょっと話をすることであったり、何かプレゼントすることであったり、何かしらその愛っていうのを表現するんですよ。それが本当の愛ですよ。ギリシャ語には4つの愛がある。その4つともに行動は伴います。だけど、神の愛を表す、そのアガペという愛だけには、愛だけに、その、恵みというのが伴います。他の男女間のエロスとか、夫婦というかその家族間のストラゲオとか、あとはその兄弟とか、友達とか同僚とか、そういうフィレオっていうのは、自分が受け入れられるから。だから、その愛するんですよ。ギブアンドテイクですよ。そこには恵みってないんですよ。それはその、給料と同じですよ。これだけよくやったからよくしてもらうっていう、そのギブアンドテイクの関係があるんですよ。だけど、神の愛を表すアガペだけですよ。相手にそれを受ける資格があるなし関係なく、愛しているっていうことを伝えるんですよ。その愛のゆえに行うんです。そこに恵みというのが生じます。ただ恵みによって救われたんだって。だから、ローマの3章に書いてあるように23節。すべての人は罪を犯したって。だから神からの栄誉を得ることはできない。でもただ、恵みによって、値なしに 義と認められるんだ。私が正しいと認められるのは、神の目に正しいことを行ったからじゃないです。ただ恵みによるんです。そしてその恵み、正しいと認めてくださるその恵みを私に施した、その根本的な理由は、私に対する愛です。神は永遠の方で、その神が愛であられる方なので、神の愛も神の恵みも永遠です。愛歌の三章には、私たちが滅び失せなかったのは、ただ神の恵みによるって。神の憐れみは、神の恵みは朝ごとに新しいって。また詩篇の118編には、神は慈しむ深く、その恵みは常しえまでっていうのが、一つ一つの節に入ってます。神の恵みは常しえまでなんですよ。良いものを受ける資格のないものに、神は私そのものを愛してくださる愛のゆえに、それを燃料として、それを動機として、私たちに良いことをしてくださるんですよ。恵みですよ。だから神の愛が失われないので、なくならないので、神の恵み、その愛がゆえの行いっていうのは、私たちに対するその恵みっていうのは失われないんですよ。永遠に続くんです。自分の内側に光が当たるとき、できてない自分、中途半端な自分、怠惰な自分、そういう時ってあります。その時に語りかける二つの勢力があります。悪魔と精霊です。精霊が語る時には、悪魔が語る時には私たちのその罪を示して、何て言うかというと、だから神は、って言うんです。お前が悪いから、だから神はお前のことを愛してないとか。だから神はお前を捨てるんだ。私の悪いことを受けて、だから神はって言います。でも聖霊は何て言うかというと、だけど神は、しかし神はって言うんですよ。なぜか。恵みを示すんです。神の愛を私たちの心に注ぎ、そして神の恵みを私たちに思い起こさせてくださるんです。もし皆さんの考えが、神の愛とか、神のその基準を、その自分で考え巡らせたときに、ああ、だから私はとかってなってるんだったら、それはちょっと、悪魔サイドの話、声を聞いているような感じです。聖霊の声を聞くんであれば、聖霊は何と言ってるかというと、しかし神は、あなたどうしようもないねって。この前やりませんとか言わんかったみたいな。だけどまたやっちゃったねって。しかし神は、そのあなたを愛することをやめないよって。そのあなたに恵みを施すことをやめないよ。だから、神が与えてくださる慈愛を受け取って、神のもとに一緒に行くかいって、悔い改めに導いてくださるんです。自分の内側に、自分の心に光が当たるとき、ぜひ覚えててください。神の恵みを思い出す、神の恵みにすがりたいのであれば、自分の内側を見つつ、しかし、神は、こんな私だけども、神は、そうやって神の前に向くんですよ。私たちの毎日の生活の中に、このしかし神は、神の恵みを受け取る場面がいっぱいいっぱい増えますよね。神は知ってます。皆さんが悪いこと。それなのに、愛しておられるんですよ。だから、恵みが注がれるんですよ。祈ります。天のお父さん。あなたの私たちに対する変わることのない愛を心から感謝します。そしてあなたの愛が変わることがないがゆえに私がどんなんであれ。あなたの恵みが私の前から、私の上から取り去られることがないことをありがとうございます。お父さんどうぞ、あなたの愛を、そしてあなたの恵みを、ますます、知り、そして受け取り、味わっていくことができるように助けてください。自分の不完全さや自分の怠慢を見せつけられるときに、それを自覚するときに、その基準を知らなかったときには、ふらふら、何の問題もなかったですが、あなたの愛を知って、あなたの恵みを受けて、あなたに何とかして従っていきたいという思いが聖霊によって与えられていると、 なんかあなたに従うこととか、あなたの基準っていうのが、その、枷になるような、重荷になるような勘違いをするときがあります。その時は、だからお前はっていう、その、私を責める悪魔の声にたぶらかされているということを思い出せますように。そこであなたの恵みに思い出す、恵みを指し示す精霊の声に耳を傾けられますように。しかし神は、あなたは確かに悪い。しかし神は、あなたから恵みも愛も取り去る方じゃないっていうことを、その精霊を指し示してくださっているはずなので、そこに自分の思いを、自分の耳を傾けていけますように。そしてあなたから慈愛を受け取って、恵みを受け取って、あなたの前に悔い改めて許していただいて、またあなたの愛を味わい、あなたの恵みを味わう生活をしていくことができますように導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。